なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で7回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方を招きしてお送りする番組です。なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半が先月開会されました6月定例会の概要について、そして後半の市議会って何のコーナーでは一般質問についてお話を伺っていきます。さてそれでは前半は先月27日まで開会されていました6月定例会について、その概要を辰巳真知子議員にお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、今回の6月定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、6月の定例会は6月11日から27日までの17日間の会期で行われました。はい、市長からは23件の議案の提案を受けまして慎重に審議した結果、最終日の本会議で全て可決しました。主なところでは、はい、条例の一部改正が4件、補正予算が13件、はい、緊急告知 FM ラジオの購入など財産の取得が3件というふうになっています。
そうですね。
はい、今回の一般会計補正予算の主な内容は、はい、雪や暴風被害による公共施設の修繕、あとは小学生の外来分まで医療費を無料にする費用、そして十文字にある南部環境保全センターの修繕費、また危険な空き家の解体経費補助金などです。また6月18日から20日の一般質問には12人の議員が登壇して市長の考えを示しました。
そうなんですね。以前こちらのコーナーで紹介した議会基本条例についてはどうなったんでしょうか。
はい、おかげさまで初日の6月11日に成立しました。はい、で議会として提案したので、はい、議員全員が賛成して早速条例に基づいて委員間で自由に話し合う実践をしました。
はい、
また新しい取り組みとなる議会報告会や会派代表質問については、どのように進めていくかを今議会運営委員会で検討しています。
そうなんですね。はい、新しい試みについても検討中ということです。はい、さて6月定例会は国保議会と呼ばれているそうですけれども、はい、国民健康保険については話し合われたんでしょうか。
はい、市民の約 25% が国保に加入しているんですが、はい、景気がこのように回復しないために、一般の会社でも社会保険ではなくて国保に加入する人が増えたことや、高齢化によって医療費が増えています。はい、その中で今年度も保険料の率を据え置きしました。で横手市は健康の駅だとか、生き生きサロンなどの取り組みが活発で、県内では最も医療費が低くなってるんです。
そうですか。
はい、ただ今年の4月に法律が変わってしまって、市の国保運営というのはもっと厳しくなることが予想されますので、健康づくりに一層取り組むことが必要だと話し合われました。
そうなんですね。はい、私たち市民一人一人も健康の駅などを利用しながら、健康づくりに意識していきたいと思います。
そうですね。
前回ですね、このコーナー高橋大議員から今回の定例会では一般会計予算の補正予算で、先ほどもお話ありましたけれども、小学生の医療費助成について提案されるというお話で、こちらについては注目されている方たくさんいると思うんですけれども、
はい、現在は横手市では小学校に入るまでの通院と入院分に加えて、小学生の入院の医療費を助成しているんですが、少子化対策の一環だということで、8月1日から小学生の通院の医療費にも所得制限なしで全額助成することが決まりました。
そうですか。はい、そうだと、もう小学生お子さんをお持ちの方は本当にありがたいことですね。
そうですね。
同じくですね、提案された食品の放射性物質検査についての補正予算についても教えていただけませんか。
はい、 農産物の検査は市に独自の検査機器がありませんでしたので、県などで検査を行ってきたんですが、はい、安心安全を求める多くの声に応えるために市で独自検査を行うことになりました。このようなことで今回の補正予算に検査機器の購入費が計上されました。
はい、
これまで県が使っていたものと同じ機器を1台購入して、市民の方々、農家の方々、そして小売店の方々が持ち込まれる食材と保育所や学校給食の食材を無料で検査することになっています。一つの検体は30分ぐらいで結果が分かります。で、50ベクレル以下ならば再検査は必要がないということです。
そうなんですね、職員についても安心してこれからも食べられそうですね。さて今回ですね、6月定例会の概要について辰巳議員にお話を伺ってまいりましたが、最後にですね、ラジオお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ガラス張りの議会、市民に開かれた議会であるべきという当たり前のことが今問われていると思うんです。自分たちの払った税金がどう使われているのか、国の政治に大きく左右される市民の暮らしを少しでも良くするために機会を身近なものにしていくことが大切だと思います。その意味でもこの横手鎌倉 FM 放送を多くの市民の皆さんがお聞きくださって、ご意見をいただければ幸いです。
ありがとうございました。ありがたいメッセージです。さて今回は6月定例会の概要について辰巳真知子議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは後半は市議会ってなーにということで、今回は一般質問について議会事務局の安藤さんにお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて市議会の放送を聞いていますと、よく一般質問という言葉を耳にしますが、一般質問って何なんですか？
はい、一般質問とは定例会で議員が市の施策の状況や方針などについて説明を求めたり、質問したりすることを言います。
そうなんですね。の議員の皆さんは市長に対して何でも質問することができるんですか？
はい、市政全般について質問できます。市政全般から外れた質問をしたときは議長が注意をすることがあります。
そうなんですね。例えばですね、質問回数ですとかその持ち時間について決まりはあるんですか？
はい、横手市議会では持ち時間は1人60分以内で、市側からの答弁時間もこの中に含まれます。60分の持ち時間の中では何回でも質問できます。
そうなんですね。60分以内で答弁も含まれて、で何回でも質問できるということなんですね。1回の定例会の中で何人ぐらい質問されるんですか？
はい、各定例会で10人前後が質問します。
そうなんですね。先ほどの辰巳議員からのお話だと、今回は12人の方が質問したということでした。今回もですね、横手鎌倉 FM で一般質問の中継したんですけれども、放送を聞いていると各議員からの質問は本当に細部にわたっていますよね。どんな質問をするのかあらかじめお知らせしたりするんですか？
一般質問をする議員は質問内容を議長に事前通告することになっています。
そうなんですね。この事前通告によって市役所側の皆さんもいろいろと準備されるということなんでしょうか？
はい、正確な答弁をするために通告締め切り日になると、職員は議員に質問内容を確認しに横手庁舎6階の議会事務局に集まります。
あ、そうなんですね。その通告締め切り日になると結構混み合うんでしょうかね？
そうですね、廊下が満員になります。
そうなんですね。さてこの質問にはですね、市長だけが答弁答えるんですか？
はい、市長や教育長、担当部長が答弁します。
そうなんですね。専門的な分野の方も答弁されるということです。ありがとうございました。さて瀬吾さん、今回も定例会で一般質問されていましたが、いかがでしたか？
いつも緊張しますね。
そうですか、
間違いと言いませんから、かなり勉強して準備してね、臨んでますよ。
そうなんですね。議員の皆さんはですね、質問の答えに納得するまでやっぱり繰り返し質問するんですか？
納得ですか、 する部分もありますし、時間の関係ですっきりしないままのこともあります、
はい、そうですか。なるほど。やっぱり一人の持ち時間が60分というふうに決まっていますので、その中でこう質問するというのは本当に難しそうですね。ありがとうございます。さて、今回の後半、市議会って何のコーナーでは、一般質問について議会事務局の安藤さんにお話を伺いました。聖子さんからも実際に一般質問された側からお話を聞けてよかったです。お二人ともありがとうございました。さて、それでは最後にですね、聖子さん、6月定例会まず終わりましたけれども、議員の皆さんは一段落つくんですか？
皆さんはですね、それぞれ議会の報告のチラシを作ったり、はい、報告会したりと、これからは政治活動をしていくと思います。
そうなんですね。定例会が終わってからはそれぞれの政治活動に奮闘されているということです。さて、ナジコの教えて横手市議会では、ラジオお聞きのリスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は7月23日月曜日。前半は委員会紹介の4回目、総務文教常任委員会の紹介。そして後半の市議会って何のコーナーは、傍聴と情報公開についてお話を伺っていきます。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。ラジコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。